時刻は12時 TBS ラジオからお送りしている生活は踊る、改めましてパーソナリティは人生の酸いも甘いもつまみ食いのジェーンスーと
TBS アナウンサーサニー小笠原こと小笠原渉がお送りしています。
この時間から広島の RCC ラジオでも放送中ということで、広島の皆さん今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。12時から参加という方もよしいらっしゃい、
よろしくね。番組ではメッセージでも、はい、今食べたいもの、
はい、
今食べたいものパッと
パッと思いつい
た、パッとあこれっていう、そうそう、もう何でもいいの、
送ってください。
高くなくてもいいから、
はい、当たり前です。安くてもいいです。
すいません、なんかなんかね、そういう、そう、メールは so@tbs.co.jp so@tbs.co.jp。 メッセージを紹介したすべての人に番組特製ステッカープレゼントしています。ステッカーの希望の方、お届け先の名前、住所、メッセージを送ってください。お待ちしてます。
さあ、ここからはシリアスな悩みから徒歩な相談まで、皆さんのお悩みについて考える相談を踊るのコーナーです。
今日は通算2488件目のお悩み、ラジオネームはポンズさん、35歳女性からの相談です。スーさん、小笠原さん、こんにちは。
こんにちは。
今日は相談に乗っていただきたくメールいたしました。
はい。
相談は、毎日決断することが数多くあり疲れてしまうことです。もちろん会社員でそれなりに社会人経験も長いので、仕事中は決断の連続です。営業職ですので、お客様に使う言葉を選んだり、ご提案する内容を考えて何を提案するか決断したり、後輩からの相談にもどのように回答するか決断したり、それは仕事なのでもちろんすべきこととして捉えております。しかし仕事以外でも私に決断を迫られる、求められることが多く、心休まる時がないと感じてしまいます。例えば友人とどこかへご飯に行くときも、何を食べるか、どの店にするか、何時にどこで待ち合わせをするのか、家族と旅行に行くときもどこに行くのか、ホテルは、移動はどこで何をするか、どの旅行サイトで予約をするかなどです。恋人といても、週末何するか、どこに行くかなど、ほとんど私が決めるという役割になっている気がしてしまっております。私自身はこだわりが強いわけでもなく、みんなの行きたいところややりたいことに喜んでついていくタイプだと思っているので、予定の相談をしている時もアイデアは出しますが、我を通すようなことはしておりません。みんなで決めてくれていいよと伝えたりもしています。決めるという役割になりたくないので、いつもギリギリまで静観するのですが、最終的に私にいろんな連絡が来て決めなければいけない状況になってしまいます。そんな状況になっても知らんぷりすればいいのかなとも思うのですが、聞かれると答えないといけないと思って、じゃあこれはこうしようか、あれはこうしようと連絡してしまいます。自分がこうしようと言ったことなので責任も感じます。お店の予約や当日の電車の時刻や天気まで事前に調べてしまい、何もかもが私が決めるという結果になります。ポジティブに捉えれば、私のしたいように決められるというメリットはあるのですが、何かにつけ私にどうすると聞かれることに最近疲れてきました。スマホの電源を切って一人になりたいと思う毎日です。お休みの日ぐらい何も決めずに、誰かが決めてくれたことにつらつらと流されたいと思ってしまいます。スーさん、小笠原さんならこの状況をどう改善すべきとお考えでしょうか。また改善ではなく前向きに受け止めるために、どのように考え方を変えるべきでしょうか。ご意見いただけますと嬉しいです。
はい、ポンズさん、ありがとうございます。いや、気持ちわかるよね。
わかりますよ。
あの、決断っていうのが一番脳に負荷がかかるなんていうのも言われるじゃないですか。まあ、一番かどうかわからないけども、何かを決めるっていうのは脳にかなり負荷をかけると、だ疲れて当然なんですよ、意思決定。だからよく言うじゃないですか、ザッカーバーグとか、スティーブ・ジョブズとか、ああいった人たちが毎日同じ服着てるのは、今日朝何着ようかなっていうのを考えて決めるっていうのをやりたくないから。
いや、その話を知らなくて、そういうことなの、あれ、そうそう、 T シャツ着てたのは。
全部同じ T シャツが何枚もあって、何枚も同じジーンズがあるのは、朝起きた時にこれを着るっていうところでまず悩んだり決めたりするっていうことを、一日で悩んだり決めたりすることがものすごく多い人たちにとってはそれすら苦痛というか、脳の余計な部分を使っちゃうのでと言われておりますけれどもね。ザッカーバーグとジョブズが疲れるんだったら、うちらが疲れるに決まってるだろうじゃないですか。
本当に、いや本当 当に、まあ、あの方々の決断はまあまあまあね、まあ、でもそういうレベルじゃないもんね。これは人それぞれだから、やっぱ決断は疲れるもんだということですな。
どんなものだ、よくわかりますよ、うん、仕事でもこれどうしたらいいですかとか、うん、こっちとあっちどっちがいいですかとか、うん、もう言われただけで、うん、本当に
自分のために決断することは、まあ、自分でね決つけばいいってのはありますけれども、やっぱり人のことだったり会社のことだったりっていう、そういうね人の責任も背負わなきゃいけない決断は、うん、ね
ね、友人とどこかへご飯に行くときも、何を食べるか、どの店にするか、何時にどこで待ち合わせるか、これね多分すごく仕切りが上手なんでしょうね。
いますね、
うん、そういう、お友達でもいますね、うん、でなんとなく任せておけば進むって私たちも思ってるところもあって良くないなと思うんですけど、うん、なんだろう、多分ポンズさんは、うん、私もこうギリギリまで静観するんですけど、うん、最終的に私にいろんな連絡が来て決めなくてはいけない状況になってしまいますってあるんですけど、と周りはもう慣れてるから、ポンズさんが決めることに、うん、え、なんでポンズちゃんまだ決めてないのみたいな感じになってるのかもしれないですよね、うん、そうなると辛いです ね。あとやっぱり決める人の周りには決めない人が集まりますからね
その通り、
そうなのよ、
その通りです。これね、
決める人がいる周りには決めない人が集まるんです、
う
ん、
仕切り屋っていう鍋奉行とか、そうそう、うん、そう、本当にありがたいです、
役だもんね、
役です、うん、本当にね、だからもう本当にスギちゃん、司会はイベントスギちゃん、
でもそれだけだとかわいそうだから、みんなで持ち回りでやってこう、
持ち回りでね、どうしましょうね、こういうことは
ね、え、こだわりが強いわけでもなく、みんなの行きたいところやりたいことについていくタイプなのにっていうことで、
はい、
みんなで決めてくれてもいいよって言うんだけど、うそうもいかないと、で答えるとあれしよっかこれしようって言って結局自分でその連絡を取って決めちゃうと。例えばね、小笠原さん、
はい、
小笠原さんが食事会の幹事をやってました、
はい、
で、5人で集まるっていう時に、ごめん友達の何々ちゃんも連れてってもいい、
うん、
6人になるけどって言った時にどうします？
困ったな、いいよって言ってお店の方に聞いてみるだよね。
で自分で聞いちゃうでしょ、
自分で聞く。
私お友達ですごい天才だと思ったのが、あ、はい、じゃあお店に聞いてみてって言って手放したんですよ。
あ、全然その発想なかった、
なかったでしょ、私も全くなくて、そういう時っていつも、うわめんどくさい、
うん、
自分で聞かなきゃとか、うん、30分遅れてくんだけど、うん、コースだったら始めちゃっても大丈夫かなとか、うん、なんかそういう、うわめんどくさい聞くのとかなるじゃん、
うん、
だけどお店の人にしてみれば幹事の声なんて覚えちゃいないから、
うん、
何月何日予約したなんとかですけど、うん、こうこうこうなんですけど、うん、って言ってお店に聞いてみてってポンって話したんですよね。そしたらその子が自分で調整して、で結局その調整した結果私たちに連絡を教えてくれて、あすごいと思って、
あこれは目から鱗ですね。その人がだって友達連れてくるってことは、こっちが一回間入ってこれダメだったって向こう行って、もう一回向こうからそっち行くって、あとちょっと
めんどくさいけど、
めんどくさいけど
どうぞって言って、これ すごいなと思ったんですよね。
なるほどね、うん、
よくだから幹事の人で聞かれることで、その施設はどうなのとか、なんとかなのとか、
うん、
あの子供大丈夫とか、うん、ペットはとかあるじゃないですか、
はい、
全部、あじゃあ聞いてみてって言って、うんうん、自分、あなたも参加者なんだから、あなたも当事者意識を持ってくださいっていうことじゃないですか。
なるほどね、うん、そっか、
だその最低限のことだけ決めて、あとは、
うん、
もう当日の電車の時刻や天気っていうのも、うん、調べたとしても自分が向こうに知らせる必要ないんだよね。
そっか、もうじゃあそこ現地集合、
現地解散、
現地解散
だって、いや当日の電車の時刻なんかは自分で調べて自分で行くために必要なことだから、ただそれをみんなにお知らせしてってなると、そひと手間かかるわけじゃない。
そうするとね、この電車ちょっと遅延してて乗れなかったなんだみたいなのがあるから、
う
ん、そこはもう自己責任で、
でこれ2つあって、決めるっていうことと、その後の手配って2つがあるわけですよ。でポンズさん両方やっちゃってんの、
うん、
どこに行くか、何を食べるか、どうするかっていうのと、うん、それをみんなに調整して連絡するっていう業務の 2種類にあるんですよ。でその決めるまでだったらいいんだけど、その先までやっちゃうから疲れちゃうんだよね。
なるほどね、
どっちかにすればいいんじゃないの。
そうか、 うん、これ読んでてね、ちょっと心配だなと思ったのは、うん、今まで億劫に思ってないことがちょっとこう億劫に思ってくるっていうのはね、ちょっとやっぱり気持ちに余裕がないんだと思うので、仕事の決断はそれは疲れますよ、うんうん、ただプライベートで友達に頼まれて今までいいよいいよってやってたものがちょっとめんどくさいよってなってくるっていうのは、ちょっとやっぱり心に余裕がないというか、疲れが来てるというか、うん、ちょっとそこは心配ですね。
そう、疲れてる時って何でもいいやになっちゃうし、うん、なんで私がって思っちゃうからね。
そう、なんで私ばっかりって、そうするとやっぱりポンズさんそんな人じゃなかったのにっていう、今までそういう人に見えてて、そういう人がそう言われるとうわってなっちゃうので、
まあ気にしなくていいけどね気にしなくていいけどね。それは
なんでちょっとやっぱりね、そのなんかリフレッシュ方法なんかないですか。
まずは決断とその後の調整の、うん、調整の方をやめる、これが一つ。じゃあ例えば、みんなでどっかに行くっていう時になった時に、どこ行くとか何食べるってなったら、何でもいいよって言うじゃん、でそしたら向こうがどうする、結局まだ何も決まってないけどって言ったら、私何でも食べ、何でもいいから、みんなで決めてっていうのが決断じゃん。
あ、
私は何でもいいからみんなで決めて、で調整してって言って、それ決断じゃん、それでいいんですよ、もうそっから先やんない、とか、あとじゃあそっから先のお店を予約して人数調べて何してかにしてってやっちゃうところ、その作業、そこの作業を全部やめるっていう、作業が伴わない決断をしていくっていうことがまず必要だと思うんだよね。
なるほど、
全部作業が伴う、ほらどこ行くか、ホテルはとか移動はとか、どこで何するかとか、家族と旅行に行くときも、ホテルの予約をするけど、どこで何するかとか移動とかはもうほっとけばいいし、
確かに、ね、
その時場当たりで行けば、行き当たりばったりで行けばいいじゃないですか。
あ、それもそうか、決めないでっていうのも、それはもうみんなの責任で、行ってそうだったっていうのはまたそれも旅の思い出で。
でもう一つあるのが、決まってない状態のまま何かが進行するってことになれるだね。
まあ、
でその恋人といっても週末何するか、どこに行くかなど、ほとんど私が決める役割って書いてあるけど、何をするか決めないまま会う、で一日家にいてグダグダして潰すとかも別にありっていう、何にも決めないまま進行して、こう結局何もしなかったけど、まあのんびりできたからよかったねみたいなこともあるわけじゃないですか。
そうか、それは上級者の恋愛ですね。結構なんかやっぱりそうね、あそこ連れてってここ連れて、そうか、
全くないけどね、連れてって、めんどくさい、家よ家によ、
ね、そうだね、
そう、お休みの日以外何も決めずに誰かが決めてくれたことにつらつらと流されたい。これに関しては、はい、ある種のこうリセットのタイミングを自分の生活の中に入れていくっていうことでリフレッシュするのはすごく有効なので、これ例えばなんだろう、お習字でもいいんですよ。お習字の練習とか、あとはピラティスとか、あとなんだろう、楽器習うとかでもいいんですけど、先生がいてその指示通りにちゃんとやるっていうことが求められるみたいな習い事とかを一回やると、多分ああいうこと聞いてればいいから楽っていう状態は強制的には作れるし、今やってる人たちが突然心を入れ替えたり人が変わったように何かを決めてくれるってことはないから、今やってる人たちに対しては決定と作業のうちの作業を伴わない決定の方を必ずしていくっていうのが一つと、もう一つは、リセットのタイミングを設けるために人の言うことだけ聞いてる
か、人の言うことか、写経って言おうと思ったけど、そうか、人の言うことにそのまま、そうね、
まあでも写経もそうじゃん、写してればいいわけだから、
そうかこれの通りかけってことだから、それはそれでいい、そうか、なるほどね
っていうのをあえて自分の中に入れていくっていうのも、まあでもそもそもは疲れてるから少しペースダウンしてほしいよね、
ちょっとやっぱりこうね、という時ちょっとこうね、次の休みにこれしよっかなって自分のために、僕も今回疲れてるんでね、ちょっとゴルフ、まあプロですけど見てたらですね、ゴルフクラブが欲しくなりましてですね、ゴルフクラブを買うことにします。
うん、うん、
ちょっと自分のために買い物しようかなと思ってます。
そうだよね、
とかとか、
いかがでしょう。
毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしているパンサー向かいのフラット、 向井さん不在の木曜日を担当するヤーレンズのデイジュンの助と、
どうも落合博満です。
違います、奈良原雅樹です。各週木曜日はヤーレンズのフラット、
せーの
聞いてね。